さと話。この番組はふるさと能登川を再発見していきます。第43話の今日は亥の子の巻最終回です。先週に続いて近代の亥の子について、語りは亥の子の小林秀雄さん65歳です。
明治4年4月、戸籍法が発布され、翌年5月にいわゆる近親戸籍ができました。これにより宗門改めは廃止され、それまで関係していた寺院の戸籍の取り扱いはこれにより停止されました。亥の子承福寺には宗祠人別帳を参考として作成したと思われる近江の国神崎郡亥の子村第17区2番組戸籍が保存されています。この戸籍には屋敷番地、持ち借地の別、職業身分、戸主または全戸主との俗柄、氏名、年齢、信仰する氏神、信仰する寺が記入されています。この戸籍は明治4年に作成されていますので、明治5年に作成された人身戸籍はこれに基づき調整されたものと思われます。江戸時代、一般庶民は由緒等の特に著しいものでなければ名字の公称を禁じていました。しかし明治になって戸籍法の実施とともに一般に名字が許され、いかなる者も名字がなければならないことになったのであります。これを戸籍簿に登録することになったので、以前から支障していた家も、あるいは昔から分かっていた家も容易に調べつけられたのでありますが、久しい間持ちずに、また全く失われていたものは何とかならなければならなかったので、名前と同じようにあまり深く考えずにつけたものもあったようであります。この人身戸籍編成当時登録されている亥の子における名字は小林、林、大森、鎌倉、楠木、柴田、田中の7種類で、現在ある多数ある名字に比し隔世の感がするのであります。明治に入ってから阿座の主な役員は庄屋年寄りと呼ばれていたが、明治5年になって庄屋は戸長、年寄りは副戸長と改称されました。22年、町村制施行により戸長は総代、副戸長は副総代と呼び方が変わりました。その他の役員については明治24年の記録では、米室改良院、学事院、村会議員。27年になって米の世話、衛生消防、評議員と役員の増加を見たのであります。鉄道の開通により、亥の子には鉄道委員という役が置かれましたが、これは政府総代が兼ねていたのであります。29年になると米の世話係は年貢係に改称されましたが、31年に農事係が新しく作られています。35年になると役員の中に大蔵寺世話方が置かれているのであります。36年には総代が区長、副総代が区長代理者と改称されています。またこの年水門管理者も置かれています。37年以降、貯金係、統計員、総員、 水筒型などの係りもできました。44年には区長代理者は副区長と呼ばれ、一時期総代副総代と呼ばれた年代もありましたが、現在と同じ役名となっているのであります。寺子屋は明治維新になると各地で開かれ、猪子では明治3年聖武堂と名称付した寺子屋がありました。寺子屋の教師の多くは僧侶で、寺の栗を場所としていましたが、聖武堂は塚部久蔵という武士で、大蔵寺を場所として読み書き、習字、算術を教えていました。この時の生徒数は男12人、女8人、計20人でした。明治5年7月、太政官布告で学生半歩の例ができましたので、この寺子屋も明治9年閉院しているのであります。
ふるさと話第43話、猪子の巻最終回、近代の猪子について語りは猪子の小林秀夫さん、65歳でした。